御言葉の時持ってきたいと思いますけども、この春ですね、新入生、入学した、ね、新しいステージへとですね、進んでた人たちもですね、たくさんいると思います、ね。高校に入学した人たちとかですね、大学、専門学校に進んだ人たち、ね、就職が決まっていた人たち、ね、新たなステージへとですね、進んでいくと思うんですけども、昨日ですね、幸男さんのインスタグラムにですね、凌介のですね3年前のですね入学式の写真と今回の入学式の写真こう並んで載っててですね、もうめちゃくちゃ面白くてですね、3年前から別人になりすぎててですね、もう3年前はもう20顎がくっきりこう出てて、こんなになって撮ってたんですけども、シュッとなった凌介がいてですね、あ、すごいなと、3年でこんな人って変わるんだなと思いながらですね見てたんですけども、まあ新しいところに入ってって入学してって何が待っているのか、やっぱ出会いが待ってるわけですよ、ね。新たな出会いというのがですね、こう生まれていくわけですね。で、私、やっぱこの時期になるとですね、こう学生時代入ってったばっかりの時、思い出すわけですね、ちょっとね。で、私、高校に入って、ね、まあみんなちょっとこうそわそわしてるわけですね。ドキドキしながらですね、お互いに全く知らない人ばっかりの中でですね、こう座って。どんな友達ができるだろうかとかですね、どんな先生なんだろうかとかですね、そんなことを考えながらですね、私もこう座ってたんですね、高校に初めての椅子ね、そしてこう座ってですね、まあ、どんな人が友達になっていくんかな、最初にできる友達はどういうやつだろうかとかですね、思ってですね、で、まあ友達がこう次々できていっている中でですね、もう私のすぐ前に座っていたですね、男はですね、もうそういうのを気にしないのかですね、もうひたすらこうずっと伏せているというか、まあ寝てたんですけどもね、入学してからもうすぐですね、もうずっと眠り続けてるんです。全然起きないやつがいるっていう、ね。で、まあ、体は大きくてですね、私よりもすごい大きくてですね、もうすぐにこう。ね、まあ大きく起きてたらですね、ちょっと前見えづらかったんで助かったんですけど、私はずっとこう寝てるやつで、まあ新しくできた友達とかとですね、この人すごいよねっつってですね、もう寝続けてるわとね、まあ言いながらもですね、まあそのうち彼とも仲良くなってですね、まあ本当に楽しい学校生活になってったんですけども、まあ誰かって言ったらビッグですね。ね、皆さんよく分かってますね。まあある意味で私が一番最初にね、友達になった男かもしれないですけどね、高校になって、ね。もうずっと彼はですね、始まったところからですね、出会い関係ないんだなと思いながらですね、こうね、本能のままに生き続けて、ね、寝てみましたけどもね。はい。人生というのはですね、出会いで作られていくわけですね。いろんな出会いがある中で、あの人と出会ってて今の自分がいるというようなことがですね、こう起こっていくわけです。で、私たちはですね、イエス様と出会い、そしてイエス様と生きることによって、本当にこの人生がですね、大きく作られていきました。アメン。皆さん、イエス様との出会いは私たちの宝ですよね。イエス様と出会ってなかったら今の私たちはいません。今このカナンプレイチャーチもありません。私たちはですね、このイエス様と出会ったことによって人生が大きく変えられて、そしてこの祝福の道が与えられていることを主に感謝します。大きな拍手をイエス様にさせていきましょうか。お願いします。そんな中でですね、今年のテーマ、今年度のテーマは、はい、まだね、あそこちょっと直してないんでね、まだ B ストロングになってますけども、はい、深みに漕ぎ出し網を下ろす、ね、Launch out into the deep ってね、ちょっと長いんです。ディープでいいですね。皆さんで言ってみましょうか。ディープ。3。はい。ディープ。ね。深み。深みに入っていく。ね、それが今年のテーマなんです。で、今日はですね、そのテーマの聖書の箇所であるルカの5章からですね、分かち合っていきたいと思うんですけども、まあ、2、3回ですね、今月と来月ぐらいですね、私メッセージの時はですね、このルカの5章からですね、共に分かち合っていきたいと思うんですけども、まず読みたいと思います。ルカの福音書の5章。ルカの福音書の5章。1節から6節ですね。はい。前にも出ますので、一緒に読んでいきたいと思います。その前にですね、今日は徳島からね、シオン君ですよ、ね、今回北大に入学したということで来てますね、歓迎します、徳島からですね、すごい、ね、 嬉しいですね。徳島から来て。徳島ってレバ刺しが美味しいんでしたよね。あんまそういうことではないのかもしれません。適当なこと言ってすいませんでした。はい、ルカの福音書のですね、5章1節からですね、読みたいと思いますけども。はい。じゃあ交互に読んでいきましょうか。1節から6節。私から読みます。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、イエスはそのうちの一つのシモンの持ち舟に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。アメン。この5章の前半の部分ですね、ここからですね、一緒に分かち合っていきたいと思いますけども、イエス様の宣教、イエス様が神の御国は近づいたと言ってですね、宣教を開始していったんですけども、その宣教はこのルカの5章を境に大きく変わっていくんです。何が大きく変わっていくのか、実はですね、このルカの5章、この章を境に弟子たちがイエス様についていくきっかけが生まれていくわけですよ。弟子がつく、つまりチームの宣教に変わっていくわけですね、この後からね。で、その決定的な分岐点となった、ある奇跡がですね、起こったのがこの5章の初めの話なわけですね。で、このどんな話かといったらですね、網が破れそうになるぐらいの大量の魚が取れたという奇跡なんですけども、この話からですね、ちょっと3つのことをですね、一緒に分かち合っていきたいと思いますけども、1つ目に群衆と弟子たちの温度差です。ここでですね、こう書いてるんですよ。群衆が押し迫るように神の言葉を聞きに来たって書いてある。イエス様が宣教を開始していろんな宮とかでですね、教える中で、もうその言葉がですね、あまりにももう神の言葉でですね、もうみんなうわーなってですね、あの人はすごいってなって、もう噂が噂を呼び、群衆が集められるようになってたんですね。そしてその神の言葉を聞くために群衆が押し迫るようにですね、もう目ギラギラさせながらイエス様とか集まってきたって言うんですよ。何語るんやろ次みたいな。はい、その中で弟子たち、まだこの時は弟子ではないかもしれないですけども、イエス様にこの後弟子としてついていくペテロはじめ、ヨハネやヤコブもこのとこにいたということを書いてますけども、そのような人たちは何をしてたのか、実は彼らはですね、網を洗ってたって書いてるんですよ。そっちで目ギラギラさせながら群衆がですね、神の言葉を聞くためにこんなになってる中で、彼ら網洗ってたって感じです。なんでそんなことしてたかって言ったらですね、彼らは夜通し漁をしてて、つまり漁師の仕事をですね、その時やってたってことなんですよ。この時はまだ彼らはイエス様との決定的な関係がなかったわけです。で、前の章を見たらですね、実はペテロは舅がね、ペテロの舅がね、奥さんのお母さんね、が熱癒される奇跡を体験してるんですよ。で、舅の熱が癒されるという奇跡は書いていて、それをペテロも体験してるんだけども、まだ弟子としてのついていくってところまで行ってなかったっていうことですね。イエス様には注目しているし、すごい方が現れた、もしかしたらメシアかもしれんみたいなのはあっても、漁師の仕事は続けている、つまりイエス様の弟子になるところまでは至ってなかったっていうことなんですよ。イエス様についていきたい気持ちはあるけども、生活がある、家庭もある。第一、まだこの方が生涯の自分の主となるという確信がない、そんな距離感で彼らは網を張ってたんですよ。あります。 で、この微妙な距離感って私たちすごい理解しやすいなと思うんですよね。わかります？イエス様にもっと捧げていきたい、イエス様にもっとついていきたいけども、現実があるわけですよ。仕事がある、家庭がある、やっぱ稼がんといけない、いろいろ必要がある、もっとそっちに時間割きたいです、もちろんわかります、もっと私は捧げていきたいです、でも現実がある。わかります？この距離感、この感じですよ。ギラギラさせながらですね、こう群衆が神の言葉を聞いている中で、彼らは彼らのそのペースがあったわけです。彼らの中の常識があったわけです。その中で網を洗ってたって言うんですね。いいですか？はい、2つ目のポイント、その中で彼らは奇跡というのを体験していくということです。奇跡の体験ですね。2つ目のポイントは奇跡の、ね、どんな奇跡かといったら、何一つ取れなかったから網が破れそうなほどいっぱいになったという奇跡です。彼らね、こう言ってるんですよ。夜通し漁をしていた、もう一晩中ずっと漁をしていたんだけども、一匹も取れなかったって感じで、それもそれでね、ちょっと大丈夫かってなりますけどね、まあ、彼らね、漁はずっとしてたはずですからね、別に下手くそだったわけじゃなくてですね、そういう日もあるわけですよね。取れる日もあれば取れない日もある、ね、きっと網を洗いながらもですね、まあ今日は不発やったな、今日は取れんかったな、いうような感じだったかもしれません、ね、取れない時もあるよねっていう感じ、そんな感じで網を洗ってたかもしれないけども、そんな彼らの中にある常識というものがですね、この数分後覆るわけですよ。二艘の船が沈みそうになるほどの大量の魚が網にこうかかっていくわけですよ。きっと彼らは人生の中でそんな体験したことないぐらいの多分船だ、あの大量だったでしょうね。二艘の船が沈みそうになるぐらいですからね。一艘では足りないから、うまいか来たくれって言ってですね、こうなってるわけですよ。まあ、ありえないことが起こったわけですね。はい、3つ目のポイント、じゃあその1番目と2番目、ね、1つ目のポイントと2つ目のポイントの間には何があったのか、何があってこんな奇跡が起こったのか、その間にはイエス様のこの言葉があったってことです。それはどんな言葉か、深みにこぎ出して網を下ろしなさいっていう言葉なんですよ。イエス様が群衆に神の言葉を教えて、そしてそれが終わった後にですね、まあ、ペテロの船でですね、こう乗ってたんですけども、イエス様はそこに乗ってた船にね、で深みにこぎ出しとった。ペテロは言うわけです。いやいや、あの今から漁しても取れませんよと、夜通しやってたんですから、私たち素人ですよね、イエス様って漁に関してはね、漁師だったわけじゃないからね、何言ってんだこの人と思ったかもしれない、ね、こっちはもうぐっとずっとやってんだみたいなね。でもやはり癒しの奇跡も見てきたし、この神の言葉を語る方だから、ただものじゃないというのは分かっていた。まあ言ってみる、 言われてるからやるだけやってみましょうかということでですね、深みにこぎ出していったわけですよ。この神様、イエス様の言葉を聞いてしまったがために、ある意味ですよ皆さん、彼らの人生狂ったわけですよ。深みにこぎ出して網を下ろしなさいというイエス様の言葉に従って、試しに網を下ろしてしまったがために、まあ、見たこともないような奇跡が起こってしまったわけですよ。彼らの人生計画がね、狂ったの、ある意味で。そしてそのことは、この後彼らがイエス様の弟子についていく引き金となっていくわけです。つまり、この深みにこぎ出し網を下ろしなさいと言われたイエス様の言葉が、どっちつかずで迷っていたような彼らの人生を決定的に変えるきっかけになった言葉となったってことなんですよ。よろしいですか？さて、神様のために本気で生きていきたい、皆さん思いますか？本気で イエス様のために生きていきたいと思いますか？でもどこか程よい距離感で見ていることに安心している自分がいる。自分にはあまり自信がなく、イエス様のために仕えていきたい、いろんなことしていきたい、自分を通して収穫が現れるのを見ていきたい、でも見えなくてもしょうがないと思う。自分に自信がないから。神様の奇跡を体験したいです。たくさんの収穫を見ていきたいです。救いを見ていきたいです。心からそのように思っている。そのためにできることは自分なりにやってきた。でもなかなか結果が出ないことでどこか諦めている自分がいる。皆さんどうですか？自分の胸の内を見たときにそういう自分いませんか？もし私たちの中にそのような思いがあるなら、それはね、きっとこの時のペテロと同じなんですよ。程よい距離感がある。入り込むことはできない。そんなペテロに対してイエス様は言われたのは、深みに漕ぎ出しなさい。深みに漕ぎ出しなさい。自分で結果を決めつけるのじゃなくて、イエス様の言葉を信じて従ってみなさい。私たちがもしイエス様についていくときにね、そのために決定的な印や奇跡をもし欲しいならば、主は言うんですよ。深みに漕ぎ出しなさい。深みに漕ぎ出しなさい。深みに漕ぎ出しなさい。この度ですね、私 YouTube のですねチャンネル登録者がですね1万人を突破してですね、そして先日ね、その1万人突破記念としてですね、ある先生とですね対談のズーム対談の動画を作ったんですね。で、いや1万人突破しと、いや1万人ってね、そんな、まあ、通過点に過ぎないかもしれないけど、まあ1万ってやっぱすごいなと思ってですね、やっぱこういう、まあ、僕ズーム対談って別にそんな興味そもそもなかったんですけど、もしやるならね、この先生しか考えられないと思ってた先生でですね、というのは本当にこの賛美と礼拝の日本におけるこの先駆者の先生、本当に大きなですね扉を開いた先生ですね。で、もうその先生出したらね、もう次の対談も企画できないんじゃないかとね最初になんかもう大富豪で最初のターンでジョーカー出すみたいな感じ、わかりますね、ちょっとこう、いきなりラスボス出てきたみたいな感じですね、まあ、そういうなんかもう本当にそのぐらいの先生でですね、でも快くですねこっちからですねちょっとズーム対談したんですけどって言ったら、喜んでいいよ協力するよって言ってくれてですね実現したんですよ。誰かって言ったら小坂忠先生でですね、まあ、日本の賛美とですね本当に礼拝の本当に大きな扉を切り開いていってくれた先生ですよね。皆さん今私たち当たり前のようにバンドでですねこう賛美してますけども、きっと先生たちの働きなかったらこれ普通に なっているかどうかわからないですね。時代の中にあってもうピアノとオルガンしかダメ、エレキはもちろん悪魔の楽器、ベースとドラムはもう考えられない、ギターでさえ悪魔の楽器って言われた時代だそうです。アコースティックギターで、その中でバリバリやってたんですよもう新しい賛美を取り入れてこうつってですねバンドでですねバーやりながらですね、そして本当にこの日本ですね、もう全国をですねもう毎月何箇所も回りながら7年間、ね、主要都市ですね毎月プレイズナイトという集会やったんですよ。やばくないですか、7年間ですよ毎月、まあ、札幌にも毎月来てましたね、主要都市 5、6都市ぐらいはですね毎月回って、さすがに私も毎月そんな風に集会したことありませんね。しかも7年それを続けたってね、マイルがたまってしょうがなかったって言ってましたけども、いやもうちょっと突き抜けすぎてるなと思いながら、でもそれだけ 大きな扉だったわけです。重たかったわけです。それをぐーっと切り開きながらですね、やっていく、ね、その働きをして、日本にこのような賛美の形を根付かせていってくれた先生なんですけども、私ね、その対談の中で、もうなんかもう、ね、大将軍の言葉をですね、聞いてるような感覚でですね、いや、一つ一つの言葉、すごい感動したんですけども、中でですね、本当に一つ、本当にそうだなと、アーメンだな、心から思った一つの言葉があった。それは何かって言ったら、今、多くのクリスチャンが、多くの教会が、礼拝について考えている一つの意識というか、礼拝に対する考え、それは受け身の意識なんだっていうことだったんですよ。つまりね、どういうことか。恵みを受けるために礼拝行く。毎週日曜日、神様から祝福を受けるために行く。もうそれがスタンダードになるぐらい、日本の教会の中では受け身意識が強い。確かにどこかお客さんのように、今日は神様の恵みをたくさん受け取った、受けることが目的というか、そのように私たちって考えやすい。そして多くのクリスチャンがそう考えている。でもね、聖書を学んでいくと、礼拝というのは受け身のものではない、捧げることなんだ。捧げることが礼拝なんだ。捧げて、イエス様に捧げていくときに、結果恵みが与えられていく。だからそれは結果だって目的ではないんだって話をしてた。私ね、本当にそうだなと思ったんですよ。どこかでいつの間にか教会は受けることばっかり考えるようになっていった。受けることばっかり考えるから、自分から発信していく礼拝がなくなっていったんです。あのメッセンジャーの話よりこっちのメッセンジャーの方がいい。インターネットでですね、そっちも捧げることが礼拝です。自分から捧げていくことが礼拝なんです。手を引いてもらっていいですか。何の犠牲もなくて、私たちイエス様の本当の深さってね、わからないんですよ。今は時代的にも何の苦労もしないでも、何の犠牲も払わないでも、何でも自分の元に手届くような時代です。インターネットでどんな情報もすぐに手に入ります。店に行かなくても買い物すぐできます。持ってきてくれる人がたくさんいるからです。食べたいなと思ったら注文したらすぐ届けてくれます。便利な時代になってるんですよ、本当に。で、便利なのは素晴らしいことです。楽です、助かります。でもそのことによって何が失われてってるか、犠牲ですよ。犠牲なの。でもね、この犠牲が失われるって、礼拝の観点で見るならば、教会の成長の観点で見るならば、やっぱ危機なんですよ。なぜなら生贄を捧げるってね、犠牲だからですよ。生贄を捧げるというのは犠牲です。何かが失われないといけないんです。何かが犠牲にされないといけない。でもその生贄を捧げていくときに何が起こっていくのか、神の光が注がれていくわけです。神の目が注がれていくわけです。恵みというのは結果であって目的ではない。今日私たちは何日にこの場所に集まってきたでしょうか。受けるためでしょうか。もちろん受けます。それは結果として受けていくんです。でも私たちは何のために来ているのか。捧げるためですよ。イエス様に賛美を捧げるためです。私たちの心を捧げるためです。喜んで捧げ使える霊が私たちには必要なんです。深みに漕ぎ出しなさい。深みとは何でしょうか。受け身から抜け出していくことです。自分が受けることを目的としていたところから、神様に捧げることを歩んでいく人生です。深みとは何でしょうか。自分のいたところから移っていく人生です。深みとは何ですか。自分の常識を手放していくことです。捧げていくの。 私ね、この箇所をですね読みながらね、今回あることに気づいたんですよ。私ね、この御言葉ね、ずっと読んでて、自分の人生のテーマの御言葉でもあってですね、深み子癒し雨のせい、献身をしてイエス神学校を卒業するときにですね、この御言葉が与えられて、全国のですね巡回伝道の働きを私はしてったの。それだけに私の人生の本当に大きなテーマだったよ。でもね、今回初めて気づいたというかですね、発見したことがあったんですね。私ね、これずっとイエス様がね、岸辺でこう深みに漕ぎ出してけと言ってるようなイメージで見てたんですよ。でして、シモン、ペテロ、深みに漕ぎ出しなさい、網を下ろしていきなさい、イエス様が岸辺から言ってるような感覚で、でも確かによく見てみたらね、イエス様この時どこにいたのか。イエス様ね、ペテロの船乗ってたんですよ。そこで御言葉語って、そのままシモンに、シモン、深みに漕ぎ出しなさいって言った。つまりどういうことか、これね、一緒に深み行こうってことなの。一緒に深み漕ぎ出していこうってことだ。大量の魚がこう船に入ってきたときに、私はずっと感覚としては岸辺でイエス様それ見てですね、ケラケラ笑ってるような感じだったんですよ。めっちゃ溺れそうになってるやんあいつらみたいな感じですね。でも違う、イエス様船に乗ってたんですよ。うわーって魚入ってきて、うわーってなってたんですよ。イエス様沈みそうで、うわー魚魚って、弟子たちが天安前にしてたときイエス様魚ヘーってやってたかもしれない。その船に乗っていた、一緒に深みに漕ぎ出していた。イエス様は見せたかったんですね、あなたはそんなところでくすぶっているようなものじゃないってことを。イエス様は見せたかった、あなたの人生に用意されている神の計画はそんな小さなものではないってことを。イエス様は見せたかった、主を信じて、その言葉を信じて深みに漕ぎ出していくものは絶対に失望させられることはない。いや、そればかりか、見たこともないような収穫が与えられていく。イエス様見せたかったんですよ。だから船に乗ったの、そして一緒に漕ぎ出していこうって言ったの。頭で今年違うことが起こっててほしいって考えることは簡単です。口でいいことを言う、目標をすることは簡単です。でもね、本当の意味で私たちが深みに漕ぎ出していくということをイエス様と一緒にしていかないと、また同じことの繰り返しを毎年していくことになります。皆さん、それね、残念というよりはもったいないんです。もったいないの。だってイエス様見せたいものはね、あなたが今満足しているようなところではとどまらない恵みですよ。イエス様があなたに見せたい景色はそんなものじゃないの。あなたの人生に与えられている計画はそんなものじゃない。もっと大きな計画なんです。イエス様があなたに求めている深みとは何ですか。今まで自分のためにここまでと線引きしていた領域は何ですか。もし私たちがそれを超えていくことができるならば、イエス様は見せたいんですよ。その時に見ることができるとてつもない景色を。アメン、アメン。見ていきましょう。今年見ていきましょう。受け身からまず抜け出していきましょう。お客さんとして日曜日来るのをやめましょう。捧げていきましょうよ。心からの礼拝を、主に対する私たちの全てを持って捧げましょう。アメン。その時に少しずつでも私たちは深みに入っていくんです。アメン。マリナさんがですね、本当にこの人生をですね、転機が与えられてですね、まあ、今回本当に主と もう一回こう深くですね向き合うためにゲビア入るということを聞いたときにですね、私はすごく嬉しかったです。まあ、天真爛漫にですね、昔はね、ここにいたときは10代のときはですね、本当にこう、ね、明るい、ね、明るい女の子だったのがですね、すごい大人な女性になっててですね、最初全然僕気づかなくてですね、先々週くらい来てたときにですね、 あの人誰かなと思ってよく見てみたらマリナさんだったんですよね。あの正春とかね、まあ、知らない、ね、あの10代の子たちいっぱい、正春はさっきですね、あの歌のゲストみたいな人はみたいなね、あのなんか歌のゲストみたいに思ったみたいですけどね、歌の上手なお姉さんみたいな ね、あ本当に人って成長していくなってことを喜ぶとともに、でもそんな中でもやっぱり転機があるわけですよ。呼び声に応えていくということがあるわけです。みんながみんなそういうですね、進学校行くとかそういうことじゃなくて、それぞれに与えられている道の中で、それぞれの道の中で深みに入っていくってことなんですよ。アメン、アメン。ここまでという線引き、今年ねその線引きをねちょっとずつ取っていきたいと思います。そして捧げていきましょう、使えていきましょう。喜んで使える霊がこの教会を覆ってきますように。そして私たちが深みに入っていくときに見ることができるこの景色をですね、一緒に喜び味わっていきたいと思います。一言お祈りします。